大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー、東京新聞の、記者、望月いそ子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちょっと遅いですけどね。
ちょっと遅い。
はいはい、
今日解説していただけるニュースは何でしょうか。
はい、昨年12月27日に、読売新聞と大阪府が、包括連携協定という、いうものを結びまして、はい、この協定に関して、取材をしながらちょっと疑問に思っていることをお話しさせていただきたいかなと思います、で、ポイントはなぜこれ読売と大阪府がこの連携協定を結んだのか、またメディアと自治体がこの協定を結ぶということが問題なのか否かということが、大きな2つのポイントであるんですが、この包括連携協定というのは、読売さんと大阪府が結んだものは教育とか、人材育成、情報発信、安全安心、子ども、社会福祉、地域の活性化、産業振興、健康環境、等々、また、最後にはですね、その他分野についてという、その他協定の目的に沿う分野についてという書き方なので、ほぼほぼ全分野にわたってこの協定をしていきたいですということを掲げてるんですが、これを要はこの各府の中にあるセクションと読売新聞社とか連携協働することで、地方創生を通じて個性豊かな魅力ある地域社会の実現に取り組みたいという、名目でやりますということなんですね、なんか中身を見ると別に積極的に一記者である私が見てても進めていった方がいいことがたくさん書かれているんですが、しかしながらそもそもその各府庁にはこう記者クラブというのが東京にもあるように、記者クラブというのが入ってまして、そこがその各担当者の、取材ができるシステムにもなってるわけですね、でただそこは是々非々でいいものは、いいと書いても問題があればそこは掘り下げるというのが記者クラブのスタンスだと思いますが、これさらにここの枠組みを超えた形で、大阪府の、大阪本社の社長の柴田さんと吉村知事が堂々と会見をしたということで、まだまだ具体的にどういうことが起きてくるかというのはこれからを見なければいけないんですけれども、一番ちょっと項目見てて気になったのは、日本国際博覧会、万博に向けた協力という項目がはっきり書かれてまして、ここはですね、今でも大阪府民の中でもこの万博開催、その後は夢図の整備後には、IR に変わるだろうというふうに言われていて、非常に巨額 の、投資をするんですね、でこれ大体、土地改良に790億円、整備に1240億円と、2000億近く、整備改良にかけ、トータルで万博までに4000億円ぐらいの巨額な、投資がかかってくるということで、これはやっぱり今市民の方たちが反対署名なんかをやっていて、まさにメディアの立場としては是々非々でこのよしいいところと悪いところを今から取材しなきゃいけないんですが、もうこの掲げてる協定の中には協力という、開催に向けて協力するというふうに出されてますから、こうなるとじゃあ記者はどうすればいいのかと、どっちかといえば経営者側の立場に立てばですね、やはり部数がどんどん、読売さんといえども我が社もそうですけれど、減っていく中で、新たな、新聞の購読者層を獲得したいだろうし、新聞社としての、良さをね、府と一緒にアピールしたいということは非常に分かるんですけれど、一方でやっぱり私たちはやっぱりジャーナリズムを体現すべく、一記者たちの集合体である新聞社の社員ということで考えると、記者からすればもし取材をしているて、やはり万博の中でここは問題だなと、非常に利権とかお金の部分で非常に今後危ないんではないかなとかですね、また癒着的な話が取材している最中にね、いろいろ出てきたときに、果たしてこれだけ大きな包括連携をトップ同士が結んでいるということを見ながら、現場の記者が、いやでもここはおかしいんですと、戦えるのかなというのは非常に疑問なんですね。でやっぱりいろんな読売の記者さん聞いてますけど、やっぱりありがた迷惑だと、経営者同士の経営者の中での心配というのは分かるけれども、やっぱこれをやることでどんなにこう真摯に取材をして是々非々で書いていても、いや結局こういう協定結んでるからこういう記事しか出せないのだろうとかね、あらぬ疑いも持たれてしまうから、できることならこんなものはね、やっぱりやめてほしいと、真面目に取材してる記者ほどこういうものがある ことには、まあ、反発を覚えている、
うん、それは読売新聞社の中の記者さんもそういう声を上げている。
そうですね、そういう声を聞きますので、うんうん、それは、まあ、あの同じ立場で、あの読売さん、実際問題ですね、あの柴田さんは、うん、いやその読売新聞はそんなような会社じゃないんだと、うん、いいものはいい、悪いものは悪いと書くんだということをおっしゃってましたけど、うん、私からするとですね、やはり盛りかけ問題の時に、うん、まあ、なかなか社面の頭には盛りかけ疑惑が出てこない、うん、まあ、せいぜい、まあ、一面なんか絶対出ませんでしたけど、うん、せいぜい社会面で漫画横のコボちゃんの横に書いてるなとかですね、うんうん、あの現場の記者がすっごい取材して、私がよく土地の値引きのこうフレームとか構造がよく分かんないときにすごい詳しい記者さんがいて、うん、あ、すいません、ありがとうございます、いろいろ、でどちら様でしょうかっていうと、うん、あ、読売ですって言われて、非常にやっぱりね、あの私も四国時代見てて分かるんですけど、うん、あの粘り強い取材をする記者さんが多くて、だから取材もかなり徹底的に、あの盛りかけもやってらっしゃった、うん、あの人たちをいっぱい見てるんですけど、うん、いかんせんやはり紙面に反映できないとかね、うん、そういうのがただでさえあったという状況を私見てますので、うん、そういう中でこの現場の思いとまた別にですね、あのトップ同士がこういう形で協定を結ぶということが、まあ、これからじわじわとですね、あの現場に、あのいわゆる報道に対するこう萎縮というのをね、させてしまうんじゃないかということで、うんうん、まあ、あの一現場の記者としてやはりここにはあの抗議の声を上げたいなというふうに、まあ、今チェンジオルグで有志で集まって、まあ、署名を募っていて、うんうん、今のところ5万1000人を超えたんですけれど、うん、まあ、年末じゃない、今月末に記者会見をする予定なんですけども、
う
ん、
私もあの賛同人として、
はい、そうです、小島さんにもなってい
ただきました。賛同しました。
行政とメディアがくっついたって話、うん、
というふうに見えてしまいますよね。そうではないということをおっしゃってて、うん、あのまさに吉村さんをはじめに、もちろん協定締結にあたっては報道活動への制限、うん、優先的な取り扱いがないことを双方確認して、うん、協定書にはその旨も明記した上で進めますと、うん、つまりこの協定がそういう懸念が抱かれるということを十分分かっているということなんだと思うんですよ ね、うんうん、
ね、もし大阪万博これはもう絶対やらない方がいいよねっていうような大きなスキャンダルがあった時とか、うんう
ん
う
ん、はい、
それが IR っていうことはもうあの賭博、
そうですね、カジノとかに移っていくっていう、
賭博って言い方はダメだよね、うんうんうん、カジノみたいなことになっていくこともだいたい想定できてるわけ、その話は。
そうですね、今だから万博の後にはその IR カジノを、うん、誘致していくっていう流れで、あの場所自体を開発進めてると、
うん、それについてもなんか批判的に応じたりっていうことがしにくくなるんじゃないかってことですね。
そうですね、あのこれ前提の協定の中身がそうなってしまっている以上、もうまさにこう、ね、二分するような議論をどうかあの読売さんが報じられるのかなっていう意味では、あの、ね、疑問に思ってもそれを思いっきり編集会議の場で言って、うん、あの大きな見出しでね、うん、記事を出すということまで行くのかなとかですね、
う
ん、
そうだよね、
ありますよね、
まあ、それプラス最後のあの不足みたいなその他のことに関してもっていうこの一行はとっても
大きい、
うん、大きくて
何でもそこに入れちゃいますもんね。
そう、何が入るのかわからないよね、
はいはい、
まあ、この一行はでかいなと思ってるのと、
そうですね、
あとまあ、朝日さんも毎日さんもそうだけど、うんうん、他の新聞社はこれどう見てるわけ？
そうなんですね、あのこれいろいろ調べましたら、じゃあここ、うん、読売さんだけかといえば、うん、まあ、読売さんこれに先駆けて今年の3月に山口県にある、うん、他の、岩国市とか、
はい、
宇部市なんかとの包括連携というのを、うん、まあ、市の自治体とすでに西部本社が結んでたというのがあって、はい、うん、まあ、読売さんだけでなくて、ね、調べると、うん、実は2018年以降 TBS さんと横浜市がドローンとか IT 技術を活用したプロモーション、うん、まあ、これも、うん、まあ、内々で聞くとどうも IR を想定してたんですけど、うん、まあ、実際とあの横浜がもうこれやらないとなりましたので、うん、実質ほとんど協定の、うん、動きというのは全くないんですけれど、うん、まあ、それを見込んで締結をしてたり、山形新聞と山形市が、健康医療先進都市とか文化創造都市の推進ってことで、うん、あのセミナー開催や情報誌を活用した情報発信しましょうと、うん、協定を結んだり、まあ、神戸新聞社と姫路市とかですね、うん、あのやっぱり新聞社と、地方自治体が、 地方活性化のためにやるということはちょこちょこあったんですけれど、
うんうん、ああそうなん
だ、ここまで大きな領域にわたってやってるものというのはない、うんうん、で東京新聞も、うん、あの人のことを、ね、批判して我が社はどうなのかって調べましたら、うんうんうん、これはあの販売店川崎市の販売店が、うんまあ、孤独死なんかがですねやはりすごく相次いでいく中で、うんまあ、販売店のこう配達の中で溜まってってなかなか出てこ、うん、あの取られてないなと、もしかしたら何かあったのかなということがあって、うんうんまあ、そういう孤独死との関係で川崎市とも連携しようみたいな、うん
なるほど。
というところから始まって、うん、これはあの、新聞と関係なくそのタウン情報誌みたいなところで、うんうん、東京新聞トゥデイというところに、まあ、月1回、川崎市の広報の一部を、作ったりスポーツチームの選手紹介や大会告示を行ってきたということがあるので、うんうん、あのこれ、まあ、その川崎の幹部さんとか市の職員に、うん、今回のこの読売さんと大阪さんのは、まあ、似たようなことをちょっとやってますけどどう思うんですかと聞いたら、まあ、新聞社と自治体の協定自体川崎も含めて、まあ、いくつかの自治体で確かにやっていて、まあ、これは全て問題だとは、まあ、思わない地域課題に対する実務レベルでの連携っていうのが大体しかしまあ主だろうと、まあ、しかし今回これを見ていると府知事とメディアのトップがこう会見をしてもうあらゆる分野にわたるように打ち出しているということはおそらくここまでのものは規模のものは前例がないのではないか、まあ、そもそもやはり万博とかですね府民の合意形成がどう見てても十分でなくて論点がいくつも出ているような課題に対して開催に向けた協力というふうになっているのはやはりかなり違和感を持ちますと。だからその自治体の行政側からしてもそういうやり方を、ね、全分野にわたってしかも議論のあるテーマも含めてでいいんですかということをまあ感じる、これはメディアじゃない側の人たちのまあ意見として、あやはりそういうふうに見えるのかなというね、
まあ、でもそうなればそれはまあ新聞っていうことだけど、
はい、
まあ、新聞だけじゃないよね読売は。
そうですね、うん、あのまあまあ、テレビにも、ある程度影響力を持ってますよね、日本テレビさん の、 あの、うん、幹部にはね読売の政治部の人たちが、うん、元政治部長なんかが入ってますよね、うん、民放労連の幹部は、うん、読売の政治部の方々が出身ですし、
う
ん、
それが IR に向けてこういう形を大きなところが2つくっついたということになってくると、
うん、見えてしまってますよね、うん、そこはどうしても、うんうん、
そうするとその中で起こっていることとか、うん、不都合なこととかも含めてちょっと表に出づらくなってきちゃう。
これはあの、ね、うん、だからこう人々が何が起きているのかを、うん、まあ、正しい事実を、うん、あの知る権利っていう観点で考えると、うん、そういうものが正確なものが表に出てきにくくなるとすると、うん、それは、ね、あの、うん、多くの人の生活に関わってくるわけですよね、うん、正しい事実が分からなくて正しい判断ができなくなってしまうわけですから、
ね、うん、素人の考えですけど、こう大阪にとってのメリットの方がでかいような気がするんだけど。
そうですね、もはやその批判
だって批判できない、
批判される側を、
まあ、例えばだよ、まあ、市長がいたりね、いろんなのがいてそこが例えば間違ったことだとか、うん、そういうのを大きくやろうとするよね、あみんな磯人の命とかね、分かんないけど、うんうん、大きくやろうとした時にいやその情報間違ってますよとかそれ違ってますよみたいなことが、う
ん、
こう
きちんとね提示
できる その場では分からなくなっちゃうんじゃないかなっていう、
まあ、読売新聞はね今のところ、うん、この購読している人の人数がね、うん、一番多いですからね、
はいはいはい、
だからまあ複数のメディアをね見ておくってことは大事ですよね、うんうんうん、あいろんなあの新聞を読み比べて、
うん、いやいやそりゃそうだけど、ね、そんな、ね、一般の人がもういろんな新聞読み比べみたいなこともできないし、うん、部数も減ってきてるし、うん、まあ、そのテコ入れのね方法論だって言われてしまうかもしれないけど、うん、ここはでも行政とメディアは
そうですね、やはり行政を監視するためのメディアでもあるという立ち位置をね、はい、鮮明に
ここがだってくっついちゃったら
そうですね、思いますね、はい、
だから本当にそのね、うん、磯子さんがいろんなご本でもおっしゃってますけど、うん、そのまあメディアと権力の関係、うん、そのジャーナリズムが本当に権力に対して忖度しないで報道できるかっていうすごい大事なポイントがこの問題にもね、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、現れてますね。
いやいや、でもこれからどうなってくるんだろうね、
注視しなきゃいけないですし、あのアメリカのプロパブリカとい う、 こういろんな、大口寄付金者も含めてあの透明化している、メディアが掲げていることはですね、他の何かの理由によって真実を伝えてないと思い込まれて 思い込まれることで公正な報道というのはできなくなってしまうと、うん、だから信じてもらうしかないというメディア側の立場では、うん、やはり公正であるように見せ続ける、うん、そういう努力がメディアの側に必要なんだと指摘してるんですね、うん、だから今回この大阪さんと読売新聞さんが特に読売さんがやってしまったことが結果としてですね公正でないように見えてしまうということを、まあ、演出しかねないということだということを、まあ、現場の記者の、ね、思いも含めてちょっと今日は伝えさせていただきました、まあ、今後もしっかり、ね、ウォッチしていきたいなと思っています。
なるほど、
はい、ありがとうございました、うん、月1レギュラー東京新聞の望月磯子さんでした。
ありがとうございました。